皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
今週もまたまた、追憶オノマトペということで、早速始めたいと思います。これ私最後になるのすごい嫌なんで。
いや、もう最後。
もうちょっと、最後怖すぎるので、トップバッターで行かせていただきます。では、神の子ルーレット、スタート。
ドキドキ。
では、下の子ルーレット、スタート。
友達です。
綾子さん、そういえば先々週やったか、初めて話してくれた時も、下の子の環境因子、友達でしたよね。
そうでした。ただ、イライラでした。
ああ、そっかそっか。
友達、ドキドキ、友達。
うん、
はい。
はい。
いきます。私、前の職場で、銀行で勤めてた時に、同期の仲良しのメンバーがいまして、今も仲いいんですけど、で、入社してすぐに、まあ、研修とかがあって、そこで仲良くなったメンバーなんですけど、で、入社してからすぐに、まあ、支店の配属にそれぞれなって、まあ、みんな同期なので、同じ支店に行くことはないので、それぞれの、まあ、四日市だったり、桑野だったりっていう感じで、配属されて、で、私は津市の高茶屋支店に配属されたんですけど、で、その時に、配属されるまでにいた、まあ、営業職の男性の職員さんに、すごいかっこいい人がおったんやにっていうのを、そこの支店でパートさんとか先輩から言われたんですよ。へーってなってて、すごい本当に他の支店でも噂やっていう、この銀行で一番かっこいいんやぐらいのことを言われてて、で、すごい、見てみたいなとは思ってたんですけど、まあ見れないじゃないですか、通常はね。で、なんか、その、組合の旅行みたいなのがあったので、入社してすぐにね。で、その組合の旅行で、その人がそこの役員、青年部会の役員みたいなのをやってるっていうので、見れる機会が来るっていうので、その同期の仲良しとすごい、まあドキドキして、楽しみに待ってたんですよ。で、その時に、見たその方が、違う、ちょっと待ってください。その前に、会議室でまず会ったんですよ。その、旅行があるっていうのを、こうみんなに周知するための集まりで。で、その時には、スーツじゃないですか。なので、すごいかっこよかったんですよ。かっこいいなって思ったんです。でも高くて。でもその後にその旅行へ行くってなって、私服、まず次にドキドキするじゃないですか。どんな私服かなっていうのにすごいドキドキしてて。で、まあ私服の時に、その人が、なんか、チョーカーをつけてたんですよ。これ前もお話ししたことがある気がするんですけど、青い羽のついたチョーカーをしてて、それでも
チョーカーって何
を首にする、こう、アクセサリーです。
はい、はい、はい。
そう、赤い羽、募金の赤い羽じゃなくて、あの青い羽が、この首についてる感じに想像してください。そう、それをなんか全身黒い服にそれをしてたもんで、私たち4人はさーってちょっと引いちゃったんですよ。だけど、一人の子はそれでも引かなくって、かっこいいってずっと言ってて、で、私たちは本当にいいんかっていう話をしてたんですけど。
その一人の子がプレゼントしたものなんじゃないの、
はい、違うんです、違うんです。その時点ではまだ初めてというか、まだ2回目に、会うっていうか、個人的に会うわけじゃなくて、みんなの前で会うっていう感じだったんですよ。で、そこで、でも仲良くなっていき、その子はその人と結婚しました。
よかったやん。チョーカーでみんながさーっと引いたから、円満に。
そうなんですよ。
確かになるほど。
首根っこを捕まえたっていうことですね、この場合。
でもそれからしばらくして、その子とは仲が私良かったので、通方面の子だったので、その子の車に乗せてもらった時に、ティッシュペーパーのボックスにそのチョーカー巻いてあったんですよ。取り上げたって言って。やっぱり嫌やったやなっていうのはちょっと思ったんですけど、子供も3人いて幸せな家庭を築いてますっていう。
最後の話でも良かったですよね、これ。
本当。
なんだ。
いやいや、もうでもすごい本当に私服を見るときのあのドキドキ感たるやっていう感じだったんですよ。やっぱりスーツって何割増しかに見えるじゃないですか。
ああ。知らん知らん。
そうですね。そうなんですか？
そうなんですか？
そうなんです。
赤い糸ならぬ青い羽チョーカーが
結んだ。そうですね。結構すぐに結婚しました。
へ
ぇ、
1年半ね、うん、ぐらい。
でも言われてみたら、チョーカーつけてる友達って、
いないですよね。
でもいなかった。
いないですね。
もう初めて見た。
でもそんだけかっこいい人がつけて似合わないんだったら、もう誰がつけても似合わないのかなとか思っちゃいますけどね。
似合わない。
そう、似合わないとかじゃなくて。
それを選ぶっていう、う
ん。なんかそのキザ臭いみたいな感じやろ、
うんうんうん。そうなんです。ちょっともうここだけめっちゃ目立つじゃないですか。他黒やのにみたいな。まあそう、多分かっこいいって分かっとるよな、あの人みたいな感じになっちゃって。
まあちょっと栗谷さんもね、皆さんから人気なんで、十分そこら辺気をつけてくださいね。
チョーカーだけは気をつけたいと思います。
ノンチョーカーでお願いしますよ。
わかりました。
はい。じゃあ次の方、行かせていただきます。マサさん。
はい。髪のクルーレット、スタート。
あ、これ多分初めてやわ。ビクビク。
ビクビク。
おお、では、
下のクルーレットスタート。
食事です。
もうかなり前ですけど、伊藤主任からなんか卵をね、いただいたじゃないですか。
卵？
何でしたね。卵の中で半分ほとんど返ってるやつ、なんとか、あ、ピータン。
ピータン、はいはいはい。
はい。
ピータンの説明するのに、この文言を用いる人初めて聞いたよ
。で、あれいただいて、しばらくやっぱり怖くて、食べれなかったんですよ。ただあんまりこう、長い間放置しておくと、やっぱり食べ物なんで傷んでしまうので、せっかくいただいたから、食べようと、卵を割る瞬間、一体何が出てくるんかというところ、むっちゃくちゃビビってました。
ピータン食べたことなかったんですよね。
そうです。そういう食べ物があるっていうのは知ってたんですけど、あれ多分、ここでなんかそのピータンの話出たんじゃないですかね。うん、以前なんか、そんな会話になって、ピータン食べたことありませんって言ってたら、伊藤主任が持ってきてくれたんですよ。
ほいで、マサさん、そのピータン食べてみて、その食感とか、その感想はどうだったんですか？
美味しかったです。
あ、そうなん
ちょっとプリッとした、なんていうかこう、ゼラチン質じゃないですけど。
ゼリー、
うん。そうそうそうそう。口に入れるまで、むっちゃビクビクやったんです。
確かに見た目は結構、怖いですよね。
怖い。
うん、
すごい怖い。
知らないとちょっと怖いですね、確かに。
そうだよね。あれ、ピータンって私も初めて食べたとき、うん、何が美味しいのか全然わからんだし、ちょっと、こう、グロテスクっていうか、言葉悪いけど、
うんうん、
そんなイメージありました。ピータンって高級料理なんですよね、あれ。
へ、
ー。お
ー。もう、バーミヤンとかにある。
ええー、そうなんや。
なんか、松阪駅の前にあった中華料理店でも一回ピータン出てきたことありますね。
この中でピータン好きっていう人誰かいんの？
あ、好きです。
ああ、栗谷さんと伊藤くんが好きって言うんやったら、ちゃんと食べたら美味しいんやろうな。
二人ともワニ食べたことありますよ。
なんか、ゲテモノ好きな二人かと思ってしまった。
好きか。
好奇心旺盛と言ってください。
あ、まあ、その自分で頼もうとは思わないです。何人か友達と行った時にピータン好きな子がいて頼もうって言って頼んで食べてみたって感じです。まあ、まずいとかじゃないですけど、ああ、こういうのなんやっていう。
ちょっと匂いがね、なんかいい、異様みたいな。
見た目もちょっと、ね。
そうですね。 なんかほとんど、あの、鳥に、もう帰りかけてるやつって、あの、ベトナムでありますよね。
あの、あるあるある。あ
誰が知ってんねん。お前らしか知らんわ。
あれはちょっとでも食べてみたいとは思わないですね。私も。
テレビでやってるね。
ねえ、やってますよね。うん、半分帰ってる。
ああ、そうそうそう。
でもじゃあ、例えば、クリさんにしても、伊藤くんにしても、ベトナム行って、その料理があったら、頼んでみたいと思わないんですか？
あの、頼まないけど、もしあの、コースとかで出てきたら、全然食べます。
へ
ぇ、出てきたら、
美味しく食べようって感じですけど。
私はあったら頼むかな、ものは試してみようかなと思います。
ゲテモノツアー行ってきてください、二人で。
ゲテモノ勝負で。
全然楽しめますよ、それ。
じゃあ、綾子さん、今週最後は、まあ、順番から言ったら残ってる一人ですね。
はい。期待してます。伊藤俊也お願いします。
これだけ逆にしてみえへん。
逆。
うん。下の句からちょっと始めてみて、
はい。はい。では、下の句から回したいと思います。では、自分でスタートしました。うわ、またや、家族です。
上の句、いきます、はい。イライラ。
イライラ。
イライラ。
私、あの、母親が、まあ今になってみるとすごく自分とよく似てるなと思うんですけど、中学校とか高校とか文化祭とか何か催し物があると仕事を休んで見に来るタイプの母親だったんです。
優しい。
はい。いや、あの、優しいのかもわかりませんけど、ただその、私の顔を見るなり、もう遠いところから、りゅうちゃーんって言って、すごい大きな声で近寄ってくるタイプの人だったんですよ。
優しい。
いやいや、中学ぐらい、まあ反抗期じゃないですか。もうイライラして、もう、まあその場で殺すぞとか、まあ、言ってたんです、当時は。
優しい。
いやいやいや。
でも、母親って、まあ、それ言えば言うほど、ちょっと調子に乗ってくるタイプの人やったもんですから、まあ、高校の時とか、もう、ああ、もうまた来るわ、と思って、友達とか、母親の友達連れてくるんですけど、私はもう常に、あの、それから逃げるようにして、もう行方不明で、あんたおらんだな、っていうような感じで、ああ、忙しかったでな、っていうのを、高校になってからようやく対処法に気づいて、そのように繰り返してました。
ノリピー方式っていうこと？
ノリピー方式です。はい、
先週
なんや。不思議なもんで、その、あの、自分の子供に対して私、同じようなことしとるなと。あ、似とんなと思うんで、もう自分の子供はもう、一切予定とか私に教えてくれないくて、そういうのもイライラするなと、親の立場になって思います。
でも、すんごい優しいですやん。そして、その伊藤くんの、その殺すぞっていうのも言葉としては最悪やけど、その年頃の男の子がお母さんに言う、そういう言葉っていうのはもう、愛情の裏返しやからな。
うん、お母さん何とも思ってないでしょうね。
もう言えば言うほど声が
喜んで。
う
ん、
フリーやと思ってるからな。
来て来てっていう。
微笑ましい。
なんやな、微笑ましいよね。優しいお母さんやな。
ねえ。
うん。でも、同じ立場やったら私も多分イライラしてると思いますけど
ね。すごいな。そこまでお母さんにしてもうたことないで、俺。なんか羨ましいわ、むしろ。
可愛くて仕方なかったやな。
ねえ、でもその当時は確かに嫌でしょうね。
まあ、
自分でも嫌かな。まあ、
年頃はね、嫌ですね。特に男の子は。
そうですよね。
うん、自分も多分言われたら嫌やもん。殺すのまでは言わんと思うけど。
そうだな。
無視やん。無視
やん。気持ちはわかりますね。
伊藤さんが今、我が子を子育てる上で、やっぱりそれ同じようなことしちゃうんだ。
いや、もうやってしまってますね。
どうやってやっちゃうんですか？
自分の子供の名前呼んで、あって言って。
それは嫌やな。
全然無視されて、しばらく口聞いてもらえやんっていう。
全く子供がイライラしとんですよ。
LINE もブロックされて。いや、それ水野くんの話や。
はいはい、
そうです。水野くんな。
LINE 出してました。もう、帰ってからもうモデルガンとかで母親を撃ってました。
優しい。
いや、全然優しい。
いう優しい話です。
でも一番最後、伊藤くんお母さん亡くなるときさ、はい、見送れてよかったね、本当に。
ああ、そうですね。はい。う
ん、何度も伊藤くんのお母さんともお会いしましたけど、最後偶然僕ね、伊藤くんのお母さんと伊藤くんと伊藤くんのお姉ちゃんが一緒にスーパーで買い物してるとき、偶然一緒にお会いしたんですよ。
ね、
その間もなくお母さん亡くなりはったんやけども、うん、もうその時にね、今までの元気な伊藤くんのお母さんのイメージじゃなくって、本当に龍太のことをよろしくお願いします。右腕として使ってやってくださいっていうことをね、初めて聞いて、あ、お母さん、年寄ったなって俺も思うとってしばらくして亡くなった時に、
うん、
あの時会うっていうのも運命やったのなって思って、お母ちゃんやったな。
そうですね。もう、本当に、母親に似ないようにとは思いますけど、似てきますね。確実に。
顔はお父さんそっくりやのにな。
あ、そうですか。
どう見てもそっくりでしょ。そうですか。びっくりした。
そうなんかな。
いや、伊藤くんの最後でよかったね。
よかったです。
はい。なんだかんだで皆さんすごい、なんか、エピソードいっぱい出てきますよね。
うーん。
ルーレット当たるまではすごいドキドキするんですけど。
あるもんですね。
ねえ、今週も楽しいお話が聞けてよかったです。これまた、違うやつでね、違うバージョンで、ぜひ今後も定期的にやっていければと思います。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生しぼり。